天国の歌は本当に癒しですね。この世には特に最後に近づくと様々な心に傷つける、魂を傷つける、恐ろしいと言っていいほどの音楽が流行っております。前回の学びで、私は人は死んだら眠るんだと、無意識の状態に入るのであって、決して肉体を離れて意識のある霊魂がどこかに浮遊したりどこかに存在しているのではないということを学びました。死んだ人の霊魂が生きている人に干渉することはあり得ない。干渉するものがあるとするならば、これは悪魔であり悪天使であり悪霊であるということを聖書ははっきり教えてますね。そう。そして死は賛美歌にありましたように、最後に息を引き取るとき眠りにつく、朝のよみがえりを待って、ね、眠るんだけれども眠り続けるのではない。コリント第一の手紙の15章の51節に書いてます。必ず復活する時が来る。これは善人であれ悪人であれ、すべての人死んだら眠る、そしてすべての人復活するということを聖書ははっきり教えています。今日は天の記録の書ということについて学んでみたいと思います。どれだけの人が死ぬんでしょうか。どれだけの人が眠りにつくんでしょうか。ローマ人への手紙の6章の12節を見ると、すべての人罪を犯したため全人類がに死が及んだと書いてあります。全人類が。そしてヘブル9章の21節、すべての人は一度は死ぬ、一度は死ぬことがもう定まっているというのであります。避けることができない。どれだけの人が復活するんでしょうか。聖書では復活しない人はいない、生き返らない人はいない、必ず全ての人復活するということを教えています。2つ考えられます。聖書に書いてあります。一つはキリストの再臨の時に復活する人たちは聖徒たちである、聖なる者たち。それからキリストの再臨後千年期の後復活する人たちは、これは悪人たち。時が違う、違う時に復活するんですね。聖書を読んでみましょう。これは黙示録20章の6節。そうですね。そう。黙示録20章の6節には、聖徒たちの復活する、キリストの再臨の時に復活する、その復活は、に預かる人たちは、幸いであるというんです。そしたら第二の復活に預かる人たちは、これは災いであるということが言えると思います。コリント第二の手紙、15章の51節。ここであなた方に奥義をつけよう。これは皆さんよく知ってます。私たちすべては眠り続けるのではない。それで、善人で悪人で善人であれ悪人であれ、眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして帰られる時が来る。その時、死人は朽ちないものに変えられる。 死なないものに変えられる。テサロニケ第一の手紙の4章の14節を見ますと、イエス様が復活したからには同様に神はイエスにあって眠っている人々ということは、イエスキリストを信じて救い主として受け入れる人々は必ず復活する時が来るというんです。幸いな復活に預かる。それは最初のよみがえり、第一の復活と書いてあります。まずイエスにあって死んだ人々が最初によみがえり、そしてキリストの再臨の時まで生きている人たちはそのまま天に上げられて空中で主に会う。そしていつまでも主と共にいるって言うんですね。で、もう一つの復活。これは先ほど言いました。キリストの再臨の時じゃなくて、いつですか？キリストの再臨の時に復活するのは、幸いな人で、イエスに会って眠っていた人々。第一の復活。そうでない人たちはいつ復活するかというと、これは再臨の後千年期の後復活する。これは悪人たち、つまりイエスキリストの救いを受け入れなかった人たち、これを第二の復活というんです。聖書に第二の復活と二十章には書いていませんが、第一の復活という言葉があるので、千年期の後に復活する人たちは第二の復活ということができます。これは永遠の滅びのために復活するんですね。そう、3番目に、すべての人は復活の前に裁きがあるということ、調査審判ですね。そう、コリント第二の手紙の5章の10節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、我々はどれだけの人がその裁きの座に現れると書いてますか？皆と書いてる。すべての人裁きの座に現れる。善であれ悪であれ、自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けなければならないからである。その報いを、それぞれの報いを受ける前に裁かれる裁きを調査審判というんです。誰が永遠の命を受けるにふさわしいかと、誰が永遠の滅びになるかということを裁く調査審判があるんですね。伝道の文の12の14節、神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれる。すべてのこと、我々が行ったこと、口から出たこと、また隠れた思い、動機、すべてのこと、我々の肉体の外に現れるもの、肉体に隠されているもの、すべてのこと、神の御前で裁かれるって言うんです。善悪ともに。これは厳粛なことですね。だから生きるということは非常に厳粛なことです。大聖徒下巻の215ページ見てみましょう。審判において記録の書が開かれるときに、イエスを信じたすべての人の生涯が神の前で調べられる。イエスを信じたすべての人の生涯では、イエスを信じなかった、イエスを拒んだ人たちはいつ裁かれるんだろうか。それは再臨の後。我々の助け主であられるイエスは、この地上に最初に 生存した人々からまず裁きが始まる。最初の人は誰ですか？アダムです。アダムから裁きが始まるんです。ところで皆さん、アダムは救われますか？罪を犯したのに救われますか？救われますね。そう、イエス、天に上げられてイエス・キリストにお会いするとき、全人類を代表して誰よりも高い高さのアダムがイエス様に冠をその御前に投げ捨てて、そして伏すというんですね。ということは天国に行くということだ。だからアダムから始まって、そして本当に悔い改めてイエス・キリストを信じてきたゆえに救われるかどうかを調べられるんです。そして各時代の人々のために取り出し、現在生きている人々で終わる。すべての名が挙げられ、すべての人の事情が詳しく調べられる。あらゆる事情を神様は考慮なさるんです。公平に裁かれるんですね。で、この調査審判裁きというときに、誰が悔い改めて信仰を持って救われるか、それを調べる、その調査審判、我々の行いも言葉も、そして心の中で恨み、つらみ、嫉妬、妬み、憎しみ持っていた、そしてチャンスがあれば犯すであろうはずの罪も徹底的に神様調べられるっていうんです。これ調査審判と言います。そしてイエス様がおいでになるとき、報いを携えてきて、その生徒たちに報いを与えられるとき、これは執行審判といって、悪人はその輝きによって滅ぼされる。生徒たちは復活して天に上げられる。執行審判。で、生徒の調査審判は再臨前に、ですか、再臨の前に調査審判がなされる。実際1844年から始まった。アダムから。で、悪人の調査審判は再臨後に、千年期もかけて調査審判するんです。1844年から今までどれくらい経ってますか？180年ぐらい？もうやがてイエス様おいでになるならば180年ぐらい。生徒の審判。けれども悪人の審判はね、皆さん、千年期もかけるんです。どうしてでしょうか？千年期も。これは本人も、そして他世界の住民も、この人が滅びなければならない理由を納得するまで時間をかけて裁かれるんです。どうして私のお父さんが救われなかったの？どうして私の妻が救われなかったの？愛する子供が天国に行けないの？と徹底的に本人も理解して、他世界の住民も理解させるために千年もかけられる。神の愛のご配慮ではないでしょうか。で、生徒たちのための調査審判というのはダニエル書7章に書いてあります。これは見てみましょう。私が見ていると、もろもろの溝が設けられ、人の火の置いたるものというのは父なる神様、火の置いたるものが座しておられた。座して座っておられる審判にね、これが分かっているとね、皆さん、裁判は父なる神と人の子イエス様も裁判の席に座る。終わったらね、終わったらダニエル書12章の一節にミカエルが立ち上がるということは、調査審判が終わったということです。だからここで座ったと書いてある。 その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に使えるものはどれくらい？千。彼の前にはべるものは万とかで計算する、できる人。計算できない。これはね、もう数えきれないという意味です。千と千かける千と千。万と万かけたらいくらって、こんな数える、計算できない。数えきれないほどの天使たちが、その審判の席に着くんです。数々の書き物が開かれた。この口語訳のね、数々の書物、書き物が開かれたというのは、たくさん書き物があるようなニュアンスがありますね。これは、新改訳、新共同訳聖書、あるいは近定訳ではブックスと複数です。新改訳、新共同訳でいくつかの書物と訳している。数々のたくさんというものではない。どれくらいあるかというと、罪の記録、覚えの文、良いことが全部記されている覚えの文、そして罪の記録があるんですね。で、キリストの再臨の前に開かれる調査審判というのは、このダニエル書の7章の22節を見るとね、意図高き者の生徒のために審判を行ったというんです。ですから、再臨前の審判は意図高き者の生徒たちのためになされる調査審判。再臨後の審判は悪人のための審判。この黙示録20章に書いてあるその千年期の裁きのことを見てみましょう。また見ていると大きな白い御座があり、同じようですね。そこにいます方があった。天も地も御顔の前から逃げ去って跡形もなくなってしまった。また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。死んで横になって眠っているのに、なんで天の調査審判の時に、悪人たちの裁きの時に御座の前に立っているんですか。これは後で少し説明します。そしていくつかの書物が開かれた。でもう一つ、どの書があるんですか。罪の記録、それから覚えの文、もう一つ、これは単数です。もう一つの文は命の書というのがある。死人はその仕業に応じこの書物に書かれることに従って裁かれた。海はその中にいる死人を出し、死も黄泉もその中にいる死人を出して、そして各々その仕業に応じて裁きを受けたと書いてある。この千年期の間、この黙示録の一章を見ますと、イエス様が再臨の時に復活するのを第一の復活と書いてあります。で、千年期の後、新エルサレムが降下する時に、イエス様と生徒たちがこの地上に降下する、下ってくる時に、この時に復活するのを第二の復活と書いてないけれども、第二の復活ということがわかる。第一の復活、悪人はこれまでずっと眠り続ける。生徒たちは再臨の時まで眠り続けて第一の復活に預かるんですね。そう。ね、第二の何のために眠っていた悪人が復活するかというと、死ぬために。第二の 死と書いてあります。第一の復活に預かる人たちは一度は死んでる。けれども、第二の死には預からない。この第二の死には、死というのは永遠の滅びであるんです。天から火と硫が降ってきて、そしてそれぞれの仕業に応じて、報いを受けて焼き尽くされる。短期間で焼き尽くされる人がいるし、多く罪を犯した人たちは、それぞれの仕業に応じて時間がかかる。一番長く苦しむものは誰ですか？サタン。罪の張本人であるサタンですね。そう。で、この、今日は特にこのことについて考えてみたいんです。天にはすべての人の罪の記録があるということですね。そう。これは一時開きませんが、この命の、覚えの踏み、記録の罪以外に命の踏みというのがある。これは覚えの踏み、記録の罪には我々がやったすべてのことが記録されている。命の踏みというのは、これはイエス・キリストを信じ受け入れて、そして個人的な救い主として受け入れた人たちの名前が天の命の踏みに記されているということですね。これはピリピ 4-3、 それから黙示録3章の5節にも書いてあります。勝利を得る者はこの世に白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。そう。黙示録13章の8節にも、ほふられた子羊の命の踏みに名前が記されているものは獣を決して拝まない。それ以外の人たちは、全世界の人たち、それ以外の人々は獣を拝む。ローマ法教に追従していく。モーセは、あのイスラエルの民が罪を犯したときに、神様、どうぞ愛するイスラエルの民よ、あなたが消し去るようなことがあるならば、私を命の踏みから消してくださいと言った、お祈りした。ということは、命の踏みにモーセの名前が記されていたということがわかります。ダニエル書12章の11節、その時あなたの民を守っている大いなるミカエルが立ち上がる。先ほど説明しましたね。もう調査審判が終わったから立ち上がる。国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。これはまだです。間もなく、全世界はそこに向かっています。今、その足音が皆さん聞こえてくるではありませんか。しかし、その時あなたの民は救われます。なぜ？あの書に名が救われるものは、記されているものは、皆、救われると言うんですね。はい。先ほど、また千年期の間、死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っていると書いていますが、これは復活するまで、第二の復活まで、まだ眠っているはずですが、なぜ立っていると描いているんでしょうか。ここでね、皆さんのシラバスの2ページにありますが、伝道の踏みの、出てこなかったのかな？これ、はい。この聖句を考えてみたいんです。伝道踏みの12章の7節。地理は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。人が死ぬとき、息を引き取るとき、土に帰ります。 デイはこれを授けた神に変える。普通セブンスデーアドベンチストでは、私もそうでしたが、考えてたのは、アダムが形作られたとき、命の息が吹き込まれたときに、人は生きたものとなったと書いてあります。で、死ぬときは反対。命の息が取られるとき、死ぬ。つまり、息が止まる。それしか考えていなかったんです。あ、死ぬというのは、息が止まることだと。例えば、これでもそうですね。今、電気が、これに通じているんです。エネルギーがここに来て、扇風機は扇風機の働き、機能をする。で、もう一個やりましょうか。スイッチを切ると、電気が来てませんから、ね、電気が来てませんから、光を放つことはない。機能が全く停止するんですね。あ？そう。停止する。神からの息、エネルギーが人間にある間は、我々の頭脳、我々の理性、知性、良心、それから我々のあらゆる器官、心臓、膵臓、腎臓、全部機能を果たします。動物も息が絶えると、エネルギーがなくなると土に戻る。人間の霊は上に、これを授けた神に戻るって言うんですが、この霊は死んだ時にもう一切なくなるということではなくて、確かにもう命の息がないから、もう理性も感情も何もないですね。愛も憎しみも何もない。が、何か残るのがあるというんです。それは何かというと、その人の生涯、築き上げてきたところの品性、記録、あるいは個性ということもできる。個性。これは記録として天に残ると言うんです。聖書から見てみましょうね。つまり、なぜ千年期の間死んだ人が御座の前に立って調査、法廷の前に出ているかというと、その人のナポレオンはナポレオン、ヒットラーはヒットラー、ピラトはピラト、その人の全生涯の記録、個性がまるでいるかのように裁かれるんですね。記録があるんです。神様全部記録を持っていらっしゃる。ここに CD があります。あ、DVD か、これ。DVD。ね、これ。これにたくさんの、情報が入っています。今のテクノロジーというのはすごいですね。これにもたくさん、昔はキロバイトとか言いました。今で、バイト、キロバイト、メガバイト。だんだんだんだん量が多くなってくると、なんて言うんですか？トリ。なんて言うかな？もうたくさん小さなものに情報を蓄えることができるんです。これお見せしますが、これ、大変だ。これこれこれ、これ小さなこれ、これ SD カードと言います。これもどれくらい情報の量が入るといってね、もうこれいくら16ギガだったかな、もう36ギガとかだったいくらでもあるんですね。こんな小さいものに。だからなんで神様はおびただしい数の人々をアダムから始めて、今は世界70億でしょ。アダムから数えたらね、 どれくらいになるんでしょう。おびただしい数の人々の記録を持っていらっしゃる。そしてその記録のもとに裁きを、まるでその人が生きて立っているかのように調査審判なさるという意味です。ジョン・ F ・ケネディ大統領がテキサスでね、奥さんと一緒に乗っているときに鉄砲が飛んできて、そして当たって暗殺されましたね。あれがビデオを撮、あれをビデオに撮っている人がいたんです。ビデオに。そして今でもその誰が犯人なのか今でも検証しようとして、あの昔のビデオを記録で検証するんです。そう、そのような記録がを持っておられるんですね。ここで聖句から見てみましょう。これはヤイロというカイドズカサの娘が死にかけていた。でしばらくしてから使いがやってきて、先生、もう娘は死んでしまいましたと言った。イエス様は何とおっしゃったかというと、娘は死んだのではない、眠っているだけであるとおっしゃった。イエスは娘の手を取って呼びかけて言われた。娘を起きなさい。すると霊が戻ってきてと書いてますか。何と書いてある。これ非常に大事なとこだから。すると口語訳聖書にはその霊がと書いてあったかな。近定訳にはね、彼女の霊が戻ってきて娘は即座に立ち上がったと書いてある。彼女の霊というのがあるんです。ステパノは殉教するとき、たくさんの石がこの投げられてくる中で、主イエスよ、私の霊をお受けください。誰の霊？金城茂の霊？ペテロの霊？ヤコブの霊？私の霊をお受けくださいと言ってる。私の霊というのがあるんです。イエス様は死なれるとき、父よ、私の霊を御手に委ねますと言われた。私の霊、あなたの霊というのがあるんです。その霊というのは一体何だろうか。その人の個性、その人の品性、他の人のものではない。その人の個性、これを証の文から読んでみましょう。スタディバイブル377ページ。我々の個性は、墓に入った時と同じ物質の分子あるいは素材ではないが、復活において失われない。神の驚くべき御業は人にとって神秘である。次、気をつけてくださいよ。デイ。これは僕は、ただの息を引き取るときに息は天の父のところに帰ると思ってた。ところが、霊、なんと書いてます？すなわち人間の品性は神に帰り保存される。復活において全ての人は自分自身の品性を持つのである。神は自分が定められたときに人を死から呼び出され、再び命の息を与え、乾いていた骨に生き返るように命じられる。同じ形で出てくるが、病気やあらゆる欠陥は一切なくなっている。要望は同じ個性を持っているので、友人は友人を認識する。 だからあのヤイロの娘が死から復活したときに、お父さんお母さん認識したと思いますか？それとも認知症になってた？まあお母さんって言ってね、もう喜んだに違いない。だからお腹空いたでしょ、あれを食べました。何か食べさせたら食べた。ヤイロの娘は娘であったんです。お父さんお母さんを認識できたんです。個性があったんです。そう、霊すなわち人の品性は復活の時まで保存されるというんです。大聖堂下巻の222ページ、芸術家のよく磨かれた金属板に人間の顔形が正確に反映されるように、人の品性も天の書物にそのまま描写されている。我々、私っていうのが今まで78歳、金城茂郎、考えたり感じたり憎んだり喜んだり涙を流したり様々な経験した、その人生の78歳の生涯の記録がそのまんま天に記録されているというんです。だから肉体は朽ちても、あららららら、肉体は朽ちてもね、これがある限りコンピューターは壊れます。肉体は壊れます。もう時々我々コンピューターね、もうこれもうダメだって言って三織さんが買い替えましょうという、新しいコンピューター僕のために買ってくれてね、まあもうとても調子がいい。我々の肉体朽ちる、死ぬ、腐れるが、金城茂弘は正確に保存されているんです。もし復活するとき、新しいコンピューターを神様は備えて、朽ちない不死のコンピューターと合体させて、金城茂弘という個性のある人間が墓から復活してくる。神秘です。復活の神秘。だから我々が記録を残すときに、毎日毎日神様の助けを得て、そしてできるだけ過ちのない、罪を犯さない、勝利したこの記録ができるようにしたい。けれども、知らずして罪を犯し、人間の弱さのために、もう落書きすることもあります。罪の記録はそのまんま天の記録にある。しかし神様はね、本当にイエス様を信じて、悔い改めて、イエス様の勲しに耐える人たちに素晴らしいことをなさる。それは後で話します。もう一つ、家庭の教育614ページ、そういうことなので親たちは子育てに非常に神の恵みを必要とします。助けを、この子供の記録に、正しい記録がなされるように。親も子供も自分たちは日々それぞれの品性を作っているのであって、この品性の特色は天の書に書き込まれているのだということを忘れないようにしましょう。神はちょうど芸術家が人の顔形を観光板に写して人々の写真を撮るのと同じように正確に神の民を映しておられる。ね。スマートフォンとか、それから携帯でね、電話取ったら、 その人の正確な姿、写真として残ってる。私たちはこれを今、天の記録にあなた方のことをどのように描いておられるでしょうか。私たちはこれを今決めなければなりません。この後、死が訪れる時には、もはや品性の曲がったことをまっすぐにする時間はないのです。面白い言葉があります。もう、ヨブ記の19章の25節。ヨブはこう言っています。私は知る。私をあがなう者は生きておられる。後の日に、彼は必ず地の上に立たれる。キリストの再臨を待ち望んでました。私の皮がこの世に滅ぼされた後、死ぬとき、私は肉を離れて、肉を離れて霊魂が取られる。本当はね、私は肉にあって、これは新改訳にもこう翻訳されています。肉にあって神を見るであろう。肉を離れて霊魂が神様のもとに行くというふうにこれ取られますから、誤った訳ですね。そう、この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他のものの目ではない。他のものの目ではない。自分自身、つまり個性、その人自身が復活するんですね。やがて調査審判において、その記録されたものから罪がすべて消し去られるか、あるいは命の踏みから名前が消し落とされるか、どっちかです。命の踏みにとどまる人たちは悔い改めとイエスの勲しに対する信仰を最後まで持ち続けた人たちは、どんなに罪に汚れて汚された記録があっても、神に対する悔い改めとイエスキリストに対する信仰をイエス様をご覧になって、この人は最善を尽くした、命の踏みにとどめておきましょうということになるんですね。この調査審判は1844年から始まって、間もなく生きている私たちに移ろうとします。だから我々は今本当に聖書の研究をしますと、悔い改めて罪をどこに移すんですか。子羊の血を持って、そしてあるいは祭司が肉を食べて罪を負って、その罪を、その人の罪を聖書に移した。日ごとにそういうふうにやって、天の記録の、罪を犯した時に記録されるよ。けども告白したら許しが記される。告白したら許しが記される。そうやって最後に、この人は罪を知っている限りにおいて悔い改めた、そして告白して天に移したから、この人の罪は全部消しましょう、まっさらにしましょうということになる。コンピューターやってる人はよくわかる。このデータを一生懸命書いたもの、罪の天の記録の書といって、デジミを書きました。けどもこれはつまらんから消しますかって言って、ね、はい消しますと OK やったら全部消される。永久に。この罪、あの罪、この罪、消しますか、はいと言ったらみんな永久に消されて、初期化されるというんですね。消去する。そう。だから、 もし私たちが最後まで悔い改めと、そしてイエスに対する信頼を持ってイエス様につながっていることが調査審判で分かったときに、もろもろの罪から消してくださるという素晴らしい技を神様はなさるんです。サタンが調査審判で、サタンが検察側にやってきて、近所の罪、人に知られなかった罪、この罪、あの罪、心の中で思わなかった罪もある、そして、人を憎んだ、嫉妬した、みんな罪指摘されたときに、ただただ我々はもう絶望するばかりです。あまりに正確にサタンも知ってるから、一つ一つ指摘されたときに絶望するときだけです。そのときに唯一の希望はただ神の憐れみだけであると国と指導者の下巻の193ページに書いてある。唯一の希望は神の憐れみだけ。神様はパリサイ人たちのように、神様、私はあなたのためにこういうことをしました、あなたの名、キリストの名によって悪霊を追い出し、予言をし、講演会をし、人を助け、あの活動、奉仕活動もしましたけれども、私はあなたを知らないと言われる可能性がある。悔い改めと、そして信仰にすがっていなければ、神様は二つのうちどっちかを決定なさる。それは調査審判においてです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、愛してくださったから悪人を滅ぼすことさえも千年かけて本人が認め、全宇宙の人々が滅びるのは当然だ、サタン自身も私が滅びるのは当然だと言って、神は愛なると言って滅んでいくというんだからね。この世を愛してくださった、それを御子を信じる者が一人も滅びない。信じる者、滅びか、あるいは信じるならば永遠の命、二つしかないんです。確か 90% クリスチャンで 90% 救われるということはないって。完全に救われない。だから完全にイエス様の勇ましに頼るということがどんなに大事かということがわかりますね。はい、今日我々どれだけ命が伸ばされるかわからない。突然茨城、宮城、栃木県で台風17号大雨をもたらして、そして川の土手が決壊して、そして泥水がダーッと流れてきた、浸水、冠水、もう大変な様子を皆さんテレビでご覧になったと思います。けども多くの人々は前もって警告されて、警報があったそうです。まさかと思ってたそうです。まさか、そう、我々は遅くならない前に、愛なる神様の前に本当に真心から悔い改めて、真心から罪が示されたら心よく許してくださる神様に許してもらう経験をしようではありませんか。そして息を引き取るとき、ステパノのように何も恐れることなくして、主よ、私の霊をあなたに お委ねいたしますと言えるようになりたいと思います。